アドベントに入りました。でも何か今年はやっぱり不思議な感覚というかですね、アドベントに本当になったのかな、何かこう節目をつけるのが難しい年を過ごしているかなというふうにも思います。今お祈りの中にもありましたけども、今年は本当にコロナの中で、こう翻弄される、こう1年を過ごしてきていますし、これからも、なおしばらくその状況が続くであろうというふうに、思います。この時期になると教会もね、いつもだったら各会でクリスマス会があって、一緒に食事をして、楽しくこう過ごすことが多いわけですね。で今週本来なら、牧師会で、集まってですね、持ち寄りで、牧師たちの、クリスマス会っていうのを一足先にやる計画がいつも毎年だったらあるんですけど、今年はそれはできませんで、オンラインで、アメリカの佐藤先生からメッセージを聞くと、そういうような、それはそれでまたね、これまでない時間ですので楽しみですけども、これまでしてきたような食事の交わりっていうのはできないような状況になっています。先週金曜日に国立市内の教会が集まって合同祈祷会がありました。高蔵さんと美智子さんと私たち夫婦4人が今回参加しましたけども、教団の国立教会の宮崎牧師が御言葉から奨励してくださいましたけども、その中でですね、とかくこの教会で過ごす私たちはそのクリスマスの時期に、丸太的に立ち働くことが多いと、そしてクリスマスが終わるとやれやれと言って、クリスマスを終えることがなんと多いことかと、牧師っていうのもそういうことが多いんじゃないかと、やっとクリスマスが終わった、その結果一生懸命やって、今年の初夏礼拝は人数が多かったわねと、献金が満たされてよかったわね、そういうようなことに心が奪われがちだと。だけども今年は強制的にそのようなことからこうできない、そぎ落とされていくような、そういう中でクリスマスを私たちは迎えようとしている、だからこそこのいつもできないですね、神様の愛であるイエス・キリストが本当に私たちのところに来てくださったって、そのことを小さな集いしかできない、でありましょうけども、だからこそ本当のこのクリスマスを迎える年にしましょうと、そのようなお勧めをしてくださって、本当にそうだなって思わされました。いつものようなクリスマスはね、アドベントも過ごすことできないかもしれませんけども、やはりこの状況の中で意義深く、神の御子が確かに私たちのところに来てくださった、その出来事を思い起こしながら、また再び来たも主を共に待ち望むこの季節を過ごしたいなというふうに思います。でこのアドベント第一主日に私たちに与えられた御言葉として、今日は主の祈りの箇所が与えられました。これも子どもたちのプログラムと同じですけども、第一アドベントに主の祈り、マタイによる福音書に、ルカによる福音書にも主の祈りは記されていますけども、マタイによる福音書のこの主の祈りが与えられました。皆さんは主の祈りをいつから知っているでしょうか。主の祈りをいつから祈り始めましたか。私は幼稚園の頃にこの主の祈りに出会い、主の祈りを覚えました。今日朝教会学校で、直子さんも言ってましたけども、日曜の糧っていうのは子供にとっては完全に日曜日のご飯なんですよね。サンデー日曜日の糧ってどういう意味かなっていうふうにね、思いながら幼稚園の時に先生のお話を聞いたの、その場面だけよく覚えて、日曜日じゃなくて毎日のご飯なんだってことを、そうなんだっていうふうに聞いたのをですね、その場面は覚えています。で今日子どもたちに、一個一個言葉を説明しながら子ども礼拝では説教なされてましたけども、子どもにとってはすごく難しい言葉ですよね。 馴染まない言葉かもしれないし、みなとかね、たまえなんてそのことだけでもとても難しいと思います。今日外国から留学生の方が来てますけど、日本語で外国の方が主の祈りを覚えるっていうのもとても大変だと思いますし、まあ、年配になってから教会に通い出して主の祈りを覚えるというのも、まあ、これもなかなか大変、口に馴染んでこない、そういうことっていうのはいっぱいあるなというふうに思います。子供の時だってね、こう天に増します我らの父よあたりはすごく元気んだけど、だんだん尻すぼみになってくるというか、今日も説教の順番で主の祈りの順番を間違えてましたけども、祈ってるうちに罪の許しととかね、試みのあたりがあれどっちが先だったっけなとかですね、分かんなくなっちゃったりとかそういうこともありますし、何度も何度もこう言い間違えながら覚えている主の祈りじゃないかなって思います。で、多分弟子たちもそうだったと思うんですよね。このマタイの福音書で一回イエス様が言って即座に記憶したわけではないと思うんですね。あれ先生何でしたっけ次はって何度もペテロたちがおそらく聞いたんじゃないかなと思うんですね。その度にイエス様が一緒に祈って、弟子たちもそれに合わせるようにして祈って、そしてこうやって書かれたんじゃないかなというふうに思います。なかなかこう自分たちの口にこう馴染んでこない、そういう祈りであると思います。この主の祈りがなかなかこう覚えられない、口に馴染んでこない、その経験っていうのは意外と示唆的じゃないかなと、示唆的だなと思うんですよね。っていうのは、それは単に言葉が難しいっていう意味ではなくて、その祈られる内容というものが私たちが常日頃祈りっていう時にする言葉と少しこうぶつかってくるというかですね、私たちがいつもこう何してくださいあれしてくださいっていう祈りとはまたこう少し違う祈りとして主の祈りが祈られていることにあるんじゃないかなと思います。内容から実はそんなにすんなり祈れない、祈りだということです。で、前も紹介したことあるかなと思うんですけども、大阪のあるミッションスクールですね、まあ、多分聖書家の授業なんだと思うんですけど、この主の祈りを取り上げる授業をしたときに、生徒たちが、まあ、主の祈りってのはどうも自分たちの祈りとなじまないということで、まあ、私たちの祈りっていうのを作ったって言うんですね。主の祈りにこう対抗して私たちの祈りっていうのをじゃあ考えて作ってみようっていうふうに言って、授業で私たちの祈りっていうのを作ったそうです。こういう祈りですね。天に増します我らの父よ、願わくはこの私が他の誰よりも有名になりますように。神様の皆が崇められるんじゃなくて、私の名前が有名になりますように、そしてすべてのものを私に支配させてください、また私の思うことがすべて実現しますように、我が日常の糧を今日だけと言わず死んでも食べきれないほど与えてください、私を傷つける者は絶対に許さないで徹底的にやっつけてください、だけど私の過ちはそっと見逃してなかったことにしてください、誘惑には少しは出会いたいな、悪いことをしてもどうか見つかりませんように、国も力も栄えもすべて私のもの、私のものは私のもの、あなたのものも私のもの、アーメンっていう祈りをですね、高校生たちが授業で作ったって、これが自分たちがよく祈る祈りじゃないかって、笑える祈りだしよくできてるなって思います。でも笑い事じゃないなっていうかですね、笑って済まされない祈りだなと思います。何か私たちの人間の心の底をこう映し出すような、この世の人間の欲望を何かこう暴き出すような祈りではないかなっていうふうに思います。 神を忘れ他者を忘れた自己実現は人間を化け物にするっていう言葉を何かの本で目にしたことがあります。神を忘れ他者を忘れた自己実現は人間を化け物にするって、なんかこう化け物的な祈りのようにも思えるけども、だけど笑えない、なんか人間の真実をあぶり出すような祈りでもないかなって思います。で、人はクリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと、まあ、こう祈る生き物ですよね。祈る生き物、願いだろうが助けてであろう、そういう叫びであろうが、まあ、今まで一度も祈ったことがないという人は、まあ、宗教問わずいないと思います。何かあれば本当にすがるように祈る。コロナの中で、まあ、自分たちがどうすることもできない中でこの祈るっていうこと、それは本当宗教を超えて、多くの者たちが思うことだし、祈るっていうことは本当に人間にとっての この自然なこう営みであるというふうにも思います。だけどもその当然のこう人としての祈るっていうこの行為の中で何を祈るか、何を祈るかっていうことは必ずしも自明のことではない、そのように思います。で、それこそ私たちの祈りは高校生が作ったこの私たちの祈りのように自分の心にある、まあ、自己中心的なそういう願望を伝える行為になってしまい、そういうことも起こりうるっていうことですよね。祈りっていう行為がそのような行為になってしまう。で、またこのマタイ福音書の主の祈りが記される前段にはですね、道端で祈りを、まあ、こう披露するような人たち、偽善者の姿がこう書かれていますね。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる、まあ、そういう祈る人たちがいたってことですね。敬虔にまた熱心に祈っている姿をなんか人に見せようとする、そういう祈りもあったっていうことです。祈る内容にしても、その祈る立ち振る舞いにしても、その人間というものがいろんな自己嫌欲だったり自己顕示欲だったり自己中心的にこう絡め取られていくということが、まあ、あるということだと思うんです。で、そういう者たちを知りながら主イエス・キリストはこの主の祈りを弟子たちに教えてくださった。その主イエスが教えてくださったこの主の祈りというのは、私たちの祈りが自己中心的に傾いていく、そういう傾向に逆らいながら、私たちに神の御心に従った生き方を願ってくる、そういう祈りだということです。だからこう祈りなさい、だからこう祈りなさい、だからってあるんですよね。だから主の祈りを教えられた前提というか、いうものがあるってことだと思うんです。これは多分8節後半ですよね。言葉、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知であると。神様はあなた方の必要すべてご存知であると、だからこう祈りなさいって主の祈りは始まるんですね。神があなたに必要なこと、あなた方に必要なことはご存知だと。これが主の祈りの祈り始める前提になっているということだと思うんです。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ。ルカ福音書に記される主の祈りではもっと単純に父よっていうふうになってますね。アッパ、父よ。天におられる私たちのお父さん、父よ。そういうふうに非常に短く呼びかけます。当時の世界の祈りの始まりっていうのはとっても長い始まりだったそうです。そのすべてを知ることはできませんけども、ユダヤ教に限らず多神教のいろんな宗教の中でもう神様のお名前をいっぱい呼ぶ、 そういう祈り方だったそうなんですね。でそういう影響を受けているので、ユダヤ教のその祈りっていうもの、おそらく多分イエス様も子供の時からその祈りは口ずさんでおられたんじゃないかなって思いますけども、こういうふうに始まるそうなんですね。主よ、私たちの神、私たちの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、偉大にして力強く恐るべき神、意図高き神、天と地との創造者、私たちの盾、私たちの祖父の盾、私たちアブラハムの盾、というふうにずっとこう、とにかく神様のことをこう呼んでいく。祈りが始まるまでどのぐらいかかるのか分かりませんけど、ずっとその神様のことをこう言っていく。その一個でも漏らすと祈りが聞いてもらえないんじゃないか、神様に失礼なんじゃないか、そういうこう恐れもあったんですね。そういう中でアッバって一言言われる。もっと言えば天の私のお父さんって、お父ちゃんって、パパって、そうイエス様が非常に親しみを込めて幼子が使うような言葉で神を言い表したってこと、それはものすごいことだと思うんですね。捉えようによっては、それはお前神への冒涜だって言うぐらい親しみを込めて、また身近な存在としてイエス様はこの主の祈りを祈り始めるわけですね。偉大なる神をアッバなんて呼ぶなんて冒涜だって、本当にラディカルな呼びかけ方は可愛らしいんだけど、でもそこに込められた意味はとても過激な、そういう呼びかけ方なんだと思うんです。で、まあ、子供たちのリアリティから言ったらですね、まあ、パパっていうよりはママっていう方が近いかなっていうふうに思います、ね、いろんなことがあって、小さな子供が本当に母親の懐に泣きながら飛び込んでいく、転んですりむいてママって言う、夢中に遊んで気づいたらお母さんの姿が見えないでママって叫んでいる、もう口を開けばママママって、うちの高校生の娘は未だにそんなこと言ってますけども、パパーとは言ってくれないですよね。ママーって泣かればママーって言ってくる、そういうこう非常に近い存在、受け止めてもらえる存在、助けてくれる存在、受け止めてる、そういうこう存在としてイエス様は弟子たちにこの神を提示してくださった。全然違う距離感ですよね。はるか向こうの先にいる、触れることもできないような神をイエス様は教えられたんじゃなくて、本当にあなたが祈りを持ってその懐に飛び込んでいける存在として、イエス様は神様を弟子たちに祈りの対象として教えてくださった。どんな時でもそこにあなた呼びかける時に飛び込んでいけるんだ、天の父よと呼びかける時にあなたは神の懐に飛び込んでいく、そういう思いで祈ることができるんだ、そういう祈りなんだ、イエス様は教えられたんだと。そしてあなたが飛び込んでいくその神はあなたの必要をすべて知っておられる方なんだ、とても深い信頼を持ってイエス様は弟子たちにこの祈りを教えてくださっています。で、こう祈り始められるこの主の祈りですね、私たちが本当に何度も何度も今日もこの後祈る、この祈り、その主の祈りっていうものは2000年間この世界の中でこう祈り続けられている祈りだということです。で、この主の祈りはまさにこの世界の苦難の中で祈り続けられてきている祈りだということですね。この2000年の間に歴史はさまざまなことを経験させられるわけですね。苦難な出来事をこう経験するわけです。時には世界が焼け野原になるような、そういう景色の中で、自然の災害において町が破壊されるような、愛するものを失うような、時にはペストのような疫病が流行るような中、コロナという猛威が振るう中で、世々の教会は天に増します我らの父よ、神の懐に飛び込んでいくように祈り続けてきている、そして祈るんです。そしてその祈りの中で、また世々の信仰者たちは希望を見出していった、そういう、こう祈りなわけですね。 私たちは何をどう求めて、何をどう祈っていいかわからない、その困難や試練、そういうことを経験させられるわけですね。まさに今そうかもしれない。どうやって祈ったらいいんだろうって。コロナが早く、なくなりますようにって、祈っても祈っても、いや現実はまだまだ続くだろうなと。本当こう、難しさを、どうやって祈ったらいいんだろうか。本当に祈る言葉を、見出すことが難しい局面というものがこうあるわけですよね。だけどもその中で私たちがこう主の祈りが与えられているということですよね。今日教会学校のそのお話の中では、この主の祈りは必要なお祈りがすべて入っているお祈りだというふうに子どもたちにメッセージが語られました。とてもいい言葉だなって思いました。この主の祈りの中に必要な祈りがすべて入っている。主の祈りとは福音の要約であるとも言われる。主の祈りとは世界を包む祈りである。そのようにも表現されます。いろんな表現の仕方があると思います。でも私たちは本当にこの世界でどう祈ったらいいんだろうかわからなくなってしまう、祈りの言葉を失ってしまう、そういう時があるかもしれない。だけども主の祈りがあるということです。主が教えてくださった祈りの言葉が私たちに与えられているということ。そして必要なものはすべて神がご存知である。だからこう祈りなさいっていうふうにイエス様がね、教えてくださった祈りがあるっていうこと、それは本当にすごいことだな、恵みだな、そのことを今回改めて主の祈りを思い巡らしながら、思わされました。今日は一つ一つの言葉を細かく見ることはしませんけども、その主の祈りっていう、与えられている、私たちが祈る言葉がこの時も与えられているということの恵みを改めて思わされます。そして何よりもこのイエス様がこの主の祈りを教えられた場所、イエス様が弟子たちと一緒にこの祈りを祈っておられた場所、何かそこは豪華絢爛、神殿の中ではなかったわけですね。泊まるところもない、明日食べ物がない、どうしたらいいだろうかって、そういうガリラヤの町で多くの人たちがこれからどうやって生きていったらいいんだろうかって、不安や恐れや空腹やいろんなものを抱えている人たちと、イエス様はこのイエス主の祈りをこう祈られた、教えてくださった祈りだ。まさに生きる悩み、明日の糧をどうしたらいいんだろうか、今日の糧、明日じゃ、僕はじゃない、今日の糧どうしたらいいんだろうかって、そういう、こう貧しさ、煩いを持っている人たち、憎しみに心が支配されている人がいたかもしれない、そういう人生のこのおっぴきならない状況の中でイエス様が主の祈りを教えてくださったっていうこと、その場もすごく大事だと思うんですよね。どうしようもない人々の状況の中でこう祈れってイエス様が教えてくださった祈りを私たちは持ってる、知ってる、これはそのことだけで希望だと思うんですね。祈りの言葉を知ってる。キリスト者とは主の祈りを身につけた者のことである。ウィリモンっていう神学者が言い表しました。キリスト者っていうのは主の祈りを身につけた者たちだって、主の祈りを祈り続けている者たちだって言ってもいいかもしれませんね。簡単になかなか身につかないけど、一生懸命身につけようとして、主の言葉に生きようとしていると言ってもいいかもしれない。神の御名を褒めたたえ、隣人との糧を求め、和解を求め、そしてすべての栄光を主に帰していく、そういう生き方をこの祈りは私たちに迫ってくるんだと思います。最後に大事なこととして、そして私たちはこの主の祈りを一人で祈るということではないということですね。私たちの祈りとして祈るということです。改めて面白いなと思ったのは、先ほども言ったように、こう見せびらかす祈りに対してイエス様は戒められるわけですよね。 そして密室で祈って、隠れているところの父に祈れって、そう言われたら天にいらっしゃる私の父よって密室でなんか祈りがちに、私と神の関係、我と汝の関係に祈りが何かこう結びつくような気がするんですね。だけどイエス様は密室で祈れって、その祈りとして教えてくださった祈りが、私たちの神よって共同体の祈りとして祈りを教えてくださった。だから祈りっていうのは、まあ、もちろん私たちが神様って、私のこのこと何とかしてください、神様私のって、そういうことはもう切実な願望としてあるし、願いとしてあります。イエス様だって願うことは何でも願いなさいって言われて、それは祈りの一つの真実でしょう。だけどイエス様は主の祈りで私たちの神と呼びかけたこと、そして我ら我ら我らって祈っている、この共同体の祈りっていうのはとっても大事なことだなって改めて思わされます。そしてこの私たちって祈るときに、イエス様が私たちと共にこの祈りを祈っておられるっていうことです、ね、このことはとっても大事なことだなと思うんです。皆さん、主の祈りを祈るときに、私もそうなんですけども、無意識的にイエス様を向こう側に置くんですよね。主の祈りって言われたときに、みんな前向いて、イエス様はあちら側にいらっしゃって、私たちの祈りを聞いてくださる方としてイエス様の姿を思い浮かべること、私の中にはあるんですよ。だけどよくよく考えたら、主の祈りっていうのはイエス様が弟子たちと一緒に祈ってくださった祈りなわけですよね。イエス様も私たちと一緒にいてくださって、我らの父よって呼びかけてくださる祈りなんです。イエス様が一緒に私たちと神様を呼んでくださる祈りなんですよ。だから私たちは祈れるんです。イエス様が一緒に祈ってくださる祈りだって、これが主の祈りなんですよね。だからこう祈れって、イエス様も一緒に祈るから、あ、本当希望だなって私今日思わされました。イエス様がこの言葉を持って祈るときに、私たちの傍らでこの祈りを一緒に祈ってくださってる、私たちと一緒に神様に向かってイエス様が立っててくださるんだ、そういう思いになったときに、なんかちょっと私の心がこう引き上げられるような思いになりました。今日皆さん、この後ね、奉献して主の祈りを祈ります。向こうに向かいますね。イエス様も同じ方を向いて私たちと主の祈りを祈っておられる、そのことを思い浮かべながらね、天に父に呼びかけたい、すべてを知ってくださっている神様にイエス様と共に祈り呼びかけたいなっていうふうに思います。本当に私たちもどう祈ったらいいんだろうかって、戸惑い覚える時代の中にあります。だけどもなおすべてを必要な父がおられる、そしてすべてを含んだ、必要な祈りをすべて含んだ主の祈りを教えられている。だから私たちは今日祈るんです。祈ることができる。決してしかもその祈りを孤独の中で一人ぼっちで祈るんではない、教会の仲間と、また世界の仲間と、そして何よりも主イエスキリストと共に祈れるんですね。私はこう主の祈りっていうのは私たちの旅、人生の旅路の伴走者だと思います。一緒に走り続けてくれる。箱根駅伝って私大好きなんです。ランナーが一生懸命苦しくなってくると、監督が声かけるんですよね、車の中から。1-2-1-2って一生懸命声をかけても、ランナーが一生懸命腕を振り出して走っていく、伴走されながら走る姿ってすごく好きなんですよ。実際自分が走るところに立つと、ああやって声かけられると走れるんですよね。なんか力が出てくる、そういうこう伴走的な祈り、それがこう主の祈りじゃないかなって思うんです。どんな時でも、言葉を失ってしまう時でも、また喜びの時でも、常に私たちの傍らに立ち、共に人生を生きてくれる主が、それは共にいてくださるということに他ならないわけですけど、私たちの人生に主の祈りが与えられている、そのことをこう私たちの祈りとしてですね、このアドベントの時なお祈るものでありたいと思いますし、この時こそもう一度新しくね、 主の祈りを祈り直していく、そういうものでありたいなって思います。天に増します我らの父よ、今日も希望を持って神に呼びかけたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたの御名をあがめます。主が私たちに祈りを教えてくださいました。感謝をいたします。私たちはその祈りを今日も心から捧げます。主と共に祈ります。私たちがどうか主に信頼し、今週の歩みをまた私たちらしく全うしていくことができますように、守りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。